ニッポン放送ポッドキャストステーション。
3月21日木曜日、時刻は午後3時半を回りました。FM93AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、辛坊治郎です。
パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは、日本放送の増山さやかです。そして木曜日は、
こんにちは、日本放送の飯田浩司です。
辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで、辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。今日は辛坊さん大阪からのご出演です。
寒いっす、
寒いっす、
寒い寒い、こちらも、
もう気温が驚きの 22.8 度、
もっと、また別の数字見てた
そうですね、外気温も数字だけ見るとそんなに寒い感じはしないんですが、今現状 7.3 度、なんですが、寒いっすよ、どうもね、一部情報によると今日ずっと午前中雪ちらちら大阪市内してたという噂がありましてね。
そうなんですか。
そうなんですよ。とにかく今日私午前中に10時の飛行機で大阪に来たんですが、伊丹空港着いてすぐ、驚きましたね、メールが入ってましてね、大丈夫だって地震とかとメール、知らない、そんなの、思わず知らねえよって返事しちゃったんですが、今日午前中に地震があったらしいんですけども、はい、何分、正確に何時ですか。
9時8分ですね、
はい、
9時8分か、東京にいたな、東京にいたっていうか、多分ね10時の飛行機で、今9時40分までに飛行場にっていうか、チェックインのゲートのところセキュリティチェック通らないと飛行機乗せてもらえないんで、まあ、9時半ぐらいに着くのをめどにこう移動するわけですよ。だから9時8分となると多分ですね、あれだ、大門から羽田に向かう途中地下鉄になってる電車あるじゃないですか。
はいはいはい、
なんだっけあれ、
はいはいはい、だから浅草線かな、
浅草線から、浅草線って言わないよね、途中から
大江戸線から浅草線に乗り換えるぐらいのタイミングですかね。
いやいや、大江戸線から浅草線に乗って、多分浅草線からなんか羽田急行行き、あれ京浜急行って、
そうですね、はい、
そうそう、京浜急行、京浜急行の中にいたと思うんですけど、全く揺れを感じなかったし、電車も止まんなかったし、どの程度の地震だったんですか、この9時8分の。
東京23区は、ね、震度3
で、震度3、
はい、最大震度は
5弱、震度3だとそこそこ揺れた感じだよね。
なんかね、ドーンと衝撃感じました、ね、そう、突き上げるような感じで。
有楽町の日本放送でも当然、そこにいらっしゃった方は全員気がつくレベルの地震ですか。
はい、
ああそうなん
だ。私も収録中でしたけど、収録一旦止めて、
いや、電車に乗ってたせいかな、全く気がつかなかった。
乗り物乗ってるとね、
で、ね、大丈夫だったとかメールが来ても知らねえよって感じだよね。
いやいや、心配してくださってるんだから
まあね、一時は新幹線、運転見合わせ等々があったということでありました、まあ、いずれももうすでに、ね、再開はしてますけれども、
ちょっとなんか今日はどこ震源地、
ね、茨城県の南部、はい、震源の深さはおよそ46キロ。
茨城県の南部、茨城県の南部、
はい、
千葉県の北部、
まあそうですね、千葉、茨城、埼玉、
ちょっと最近関東にいると千葉のどっかで、はい、なんか特定の場所じゃない感じもしてるんだけど、千葉で地震なんか結構頻発してるなっていう印象を持ってるんですけど、
房総のね、沖の方でスロースリップなんて言われてね、
いずれにせよ私の、ここまで生きてきた人生経験でいうと、大体群発地震とか言われ始めて、なんかこのところ地震多いねって言ってたらドーンと来るっていうケースが過去何回かありますので、まあ、地震がちっちゃいからといって油断せずにですね、
はい、
もしかしたらどっかのタイミングでドーンと来るかもしれないと、で来た時どうするかというのは、
ね、
はい、備えておかれた方が、
はい、
まあ、気持ちの面も含めて備えておかれた方がいいと思いますけど、
できることはしておきましょう。
で、東京から大阪にやってきた伊丹空港に降りた瞬間にまずメールが入っていて、あ、メール来てんなと思って外に
出たら
寒かったんすよ。とにかく寒かった。
寒っ。
今日はね、冬にも逆戻りしちゃった感じの ね気温というか、体感的には
気温もさ、あと風もね、
そう、風強いですよこちら。
それで私考えました、今日3月21日で春分の日過ぎてるじゃないですか。
そうですね、
世の中的にはもう一応暦の上では春ですか。
まあまあまあ、
春ですよね、春ですよね。でここでですね、ここで全く違う話に飛ぶのでございますが、
まあ慣れてますから大丈夫ですよ、
私の YouTube 本当に誰も見ないんですよ笑っちゃうぐらい見ないんですねこれが。いや、特にですね、いわゆる私の辛抱の旅というのは、辛抱の旅という YouTube のチャンネルタイトルからもお分かりいただけるように、うん、旅チャンネルなんですよ基本は、
はい、
基本は世界中いろんなとこに行っていろんな旅をお見せするというのを皆さんにね、無料でご提供してるわけでございますよ、ところがですね、特にこのチャンネルの中で、はい、旅を扱うコンテンツ全く誰も興味がないんですで全く誰も興味がないんですが、さらにその中でも最悪のコンテンツがありましてね、
はい、
まあ、多分これはなんだ本人が趣味で行ってる時に結局なんかその旅行費用を YouTube 費用で計上するために行ってんじゃないのかっていうふうに、こうそういう疑惑の目を向けられてですね、多分そういう理由だと思うんですが、誰も見てないのに、あの日本全国すべてのゲレンデ紹介しますシリーズっていうのがあるわけですよ。もう何年も前から始めてるんでございますが、見事に誰も興味がないみたいですねまあ気持ちはわからんでもないんです。つまりちゃんとしたスキーヤーとかスノーボーダーが、滑ってますっていう画像があるんだったら、そっち見ますよね。で私ごときの素人がですよ、なんかそれも主観の映像しか撮れないじゃないですか、一人で行くから、私のような素人がいて主観の映像でご紹介するようなゲレンデ紹介ビデオなんか誰が見たいかと、全く興味がないんです世の中の人は。でなんとかならないかと、今日伊丹空港を降りて、寒っと思った瞬間に、あ、これだ、付加価値だ、
付加価値、
付加価値をつけることによって皆さんに見ていただけるのかもしれないと。
なるほど。
いうことで、私は真面目にゲレンデ紹介をしようと思ったもんですから、数年前からこれを始めた時にですね、特に北の方から行こうと、まあ、北の方は雪質がいいので、どうせお金かけていくんなら北の方から行こうとこう思ったんですよ。この発想が違うと、そんな北海道の有名ゲレンデとか信州の有名ゲレンデとか、そういうところはもうちょっとちゃんとした人がしっかり紹介してるわけで、私のようなど素人が紹介したところでそんなものに需要はなかろうと。でそういうプロのような上級の人たちが決して行かないところに行ったらいいんだと。
ああなるほどなるほど、
いうことに気がついたんですよ。それで、もうちょっと今シーズン間に合わないんですが、方針を変更しました。日本最南端のスキー場に行くとかね、四国にもスキー場があるぞみたいな。
お、
知ってます、四国にスキー場があるんですよ。
どこにある。
今日実は四国の山が一部初冠雪したっていうのでですね、平年に比べて70何日遅れで四国のなんとか山が初冠雪したって関西方面ではニュースになってたんですが、
その
70何日遅れで四国の山が初冠雪通ったって、もう3月終わりになってから初冠雪って、普通初冠雪っていうところから雪が積もるじゃないですか。このタイミングで初冠雪したって雪が積もるはずもなく、四国なんかそんなに高い山があるというイメージもなく、そんなところにスキー場があると思わないですよね。
思わないですね。
調べました。お、4つも5つもスキー場が出てきましてね。
あるんですか。
1つのみならず。
はいな。四国に。そうなると、おそらく九州にもかなりあると思うんですよ。
なるほどなるほど。
沖縄聞いたことないですね。
ないですね。
奄美諸島もまずないと思います、九州でも、九州って結構北の方雪降ったり山が高いのあったり、高いつうても知れてますけどもあったりするんで、おそらく九州のスキー場っていうのはあるはずだと。
なるほど。
で四国には4つか5つスキー場があるのは確認できましたから、よし、来シーズンは四国九州のスキー場紹介。
おお、
これはあの上級者やプロの人は絶対に行かないですからね。
ああね、穴場かもしれないですよ。
でもこう喋りながら気がついた。
うん、
需要もなかろうと。
身も蓋もない。
ものすごく と滑りたい方は雪の多いとこ求めていきます
よ、ね、そうだよね、
普通ね、
そんな四国のスキー場の映像見たいかって、まあ、そうだな、ダメだなこりゃなんとかみんなでバズる企画を考えてもらえませんかね。
だからそれとお遍路くっつけたりとか、
あ、なんかプラスあるかね、
あ、なるほど、お遍路の途中でスノーボードを滑るそう、スノボの板担いでお遍路、
はいはいはい、いいんじゃないですか、
うん、それどういう宗教的意味があるんだそれは分かんなくなってきますね、それね、
苦毒を積むという、
いや、そう、そうするとお遍路ファンにも見ていただけるし、はい、
そうですね、
スノーボードファンにも見ていただけると、
ジャンルをまたいでね、
そうそうそうそうそうそう、広くとわみを
本当に見たい人はそれぞれちゃんとやってるところを見るから、
はい、また中途半端でね見られ
なかった、どこまで行っても結論が出ないなこれは、
あ、そうですね、
伊田くん、
はいはい、
任した、
だからこの展開がもう木曜定例
になって、最初からいかなかっただけ、あのね、
確かにね、
素晴らしいと思う、
今日は11分粘りましたからね、
本当だよ
本当だよじゃないです
か、今日は実は衝撃受けてんだよ俺、一平ちゃんがさ、
ク
ビになっちゃってさ、びっくりしたこれ、
そのニュースはね、
そんなニュースありこれ、このタイミングで、
そう
さ、メジャーリーグもさ、分かってたんだったら一昨年ぐらいから分かってたらしいじゃん、なんか分かってたっていうかさ、なんかあの関係者捜査入ってたらしいじゃん、で何もこの開幕のさ、
本当にね、
初日の翌日に公表っていうか、うん、それはニュースとして弾けるってさ、これわざと、
いや、
どんな情報管理なんだこれは、
ま
あ、いうようなことも含めて今日は本編で、はい、どうやら今日もあれですか、はい、焼肉サムギョプサル食いに韓国渡ってる人が
大泉アナウンサーとね、
今日もリポート出てくださるわけでしょ、
そうそうそう、
サムギョプサルだけ食わせておくわけにいかないですから、
ね、いや、さあそうですよ、
その現地でしかわからない情報というのをですね、はい、このあたりちょっと詰めて、はい、一体昨日何食ったのかと、またサムギョプサルじゃねえだろうなみたいなことも含めて
ちょっと気になりますけど、
ね、はい、詰めてみたいと思います、
はい、ではズームそこまで言うか、この後は昨日から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュ、4時台は香港で国家安全条例を全会一致で可決というニュースで、5時台は今ね、辛坊さんがおっしゃったように今夜7時から日本放送でお送りするドジャース対パドレスの開幕第2戦の直前情報、現地の韓国から日本放送の大泉健太アナウンサーがレポートします。その気になるね、水原一平氏の解雇のニュースなんかも韓国でどんな風に報じられているのか、試合直前の大谷選手の表情などについても伝えてもらいます。さあ、番組ではラジオの前のあなたからのご意見をお待ちしております。メールで送ってくださる方は zoom@1242.com、 感想などは X でもお寄せください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでお願いします。で、今日もお送りいたしますズームをミュージックリクエスト、あなたが選んだ1曲をお送りいたしますが、辛坊さん、今日のリクエストのお題は、
四国にスキー場があると知った時に聞きたい曲。
四国にスキー場があると聞いた時に聞きたい曲。は
い、
あ、
どうですか、皆さん知ってました、四国にスキー場ってイメージないでしょ、
知らなかった、
うん、四国でスキーやるか普通みたいな感じがしますけどね、うん、あるんですよこれが、
びっくりです
な、そんなこと言うと四国の人に怒られちゃいますよね、うん、
意外とね、有名なスキー場あったりするんですかね、四国の中ではね、まあ、ちょっとよく考えていただきまして、選曲の理由なども書いて zoom@1242.com まで送ってください。お待ちしております。では続いて、ガイタビ .com プレゼンツマーケットインフォメーションです。東京株式市場日経平均株価は昨日と比べて812円6銭高い48,015円66銭で取引を終えました。トピックスは昨日と比べて 45.24 ポイント高い 2796.21 で取引を終えました。円相場は昨日の終値からやや円高ドル安の1ドル151円ちょうど付近で取引されています。東京市場の円相場は4ヶ月ぶりの151円台で始まったことで買い戻しが先行しましたが、午後は再び円安方向に傾きました。日経平均株価が再び高値を更新したことで低金利の円を売る動きが再開した模様です。 おととし10月につけた34年ぶりの円安ドル高水準である1ドル151円95銭にあと1円弱に迫っておりまして、今後の動きに注目が集まっています。以上、ガイタメ .com プレゼンツマーケットインフォメーションでした。大阪梅田の日本放送関西支社と東京有楽町日本放送をつないでお送りしています。辛坊治郎ズームそこまで言うか。まずは昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。今日午前9時過ぎ、栃木県と埼玉県で震度5弱の地震がありました。気象庁は今後2日から3日程度は規模の大きな地震に注意するよう呼びかけています。アメリカメジャーリーグドジャースの広報担当者は、大谷翔平選手の通訳水原一平氏を解雇したと明かしました。アメリカの FRB 連邦準備制度理事会は、金融政策を決める FOMC 連邦公開市場委員会を開き、政策金利を据え置くことを決定しました。 FRB が金利を据え置くのは5会合連続です。自動車や部品メーカー、販売会社の労働組合で作る自動車総連は、今年の春闘の現時点での交渉状況を発表しました。交渉が実質的に決着した186の組合の賃上げ額の平均は13,896円です。去年を4067円上回り、狂乱物価と呼ばれた1974年以来50年ぶりの高水準です。イスラエルとイスラム組織ハマスの戦闘休止交渉で、ハマスの政治部門の幹部は20日、ハマスが提示した休戦案にイスラエル側が否定的な回答をしてきたと明らかにしました。昨日3月20日、国際幸福デーに合わせて発表された世界幸福度報告書。日本は143カ国中51位でした。フィンランドが7年連続で1位、2位はデンマーク、3位アイスランドです。また最下位の143位はアフガニスタン、下から2番目はレバノンです。都道府県が実施した新型コロナウイルスの無料検査事業をめぐり、東京都足立区の美容医療診療所の院長が、東京国税局からおよそ10億円の申告漏れを指摘されたことが分かりました。東京都に報告した検査実績に基づいて、補助金およそ28億円を受け取っていましたが、そのうち10億円は検査を行ったとされる外部委託先に支払われていなかったということです。 JR 京葉線は今月の16日からの新ダイヤで、通勤時間帯の朝の2本を除き、通勤快速を含む快速をすべて各駅停車に切り替えました。千葉市の神谷市長は改めてダイヤの再改正を強く求めています。また千葉市では京葉線の利用者から意見を聞くウェブアンケートを23日から始める予定です。
一番最後のニュースって、この番組でも何回もやってる話。
そうですね、はい、
あの千葉に行くのに快速がなくなっちゃうやつ、はい、あれなんか快速復活さすみたいなことで決着してたんじゃなかったっけ。
そうで、全くなくなるはずだったのが、この朝の2本っていうのを復活させて、まあ、そこで、折り合いをつけるという形になったんですが、
ああなるほどね、
はい、
朝2本だけ快速が出るんだ。
そうです、うん、
混むな、その日本は。
うーん、
そうですね。
それ快速とさ、はい、確定 で千葉東京間だとどのくらい時間が違うんだっけ。
まあ、蘇我との間でですね、10分から15分20分ぐらい変わってくるというような話が出てますね。
10分から20分ね、
はい、
で千葉東京間何分ぐらいなの。
もともとがね、40分、快速だと確か40分ぐらいで着く、まあ、千葉というか蘇我っていう駅なんですけど。
なるほど、
それがまあ1時間弱かかるようになってますね。
何分以上だと座りたい。
できれば座りたい。
たとえ5分であっても2分であっても
あ、そこがね、 俺最近逆なんだよ。
あ、そうですか。
あの最近ね、立ってたいとかね、はい、意図的に立っていようとか、歩きたいとか思うようになったんだな。だってさ、わざわざ今お金払ってトレーニングに行く時代だよ。でわざわざお金払ってトレーニングに行くくらいならさ、うん、バス乗るところを歩くとかさ、うん、そう座らずに、
はい、
立てるだけ
立っとくとか、
うんうん、特に電車なんか揺れるからさ、あの揺れる電車の中でバランス取りながら立ってるって、
はい、
それでまああの上につり革とか握り棒みたいなやつをこう握ってると、うん、握力も鍛えられるし、
お
上半身の筋力もつくし、なんか体幹も、ね、バランスも良くなるし、もうできるだけね、
うん、
立ってたいと
お
こう思うようになるのは、
はい、
つまり移動した後のことを考えなくていい年になったからなんだろうなとつくづく思うんだよ。現役世代ってさ、
はい、
移動はあくまでも移動の時間であって、
はいはい、
そっからその着いた後の仕事がメインだから、そこに力を残しとかなきゃいけないから、
はい、
往復の通勤で疲れるわけにいかないんだよ。
そうなんですよ。
どうしたってそこで楽しようとこう思うよね。
そうなんですよ。家帰ったら帰ったでいろいろ、
俺なんか最近全然思わないもんね、ほら。
余裕。
そうすると移動の時間っていうやつが、これ私にとって最高のトレーニングの時間なので、ここでわざわざそんな椅子に座るだろうさ、バスに乗るだろうなんてもったいないじゃないか。だから俺最近どこに行くにしたって、あのグーグル君調べてさ、グーグル君ってあの車とか公共交通機関とか自転車とか徒歩とか選べるよう
になって
る
ね。あ、経路検索でね、
経路検索で、
はいはいはい、
俺必ず徒歩で検索して、
お
行けると判断したら1時間以内で歩けるっていうようなところの場合は、それ計算して逆算して1時間以内で歩いて、今日も羽田まで歩いていこうと思ったんだけど、検索したらこれは無理だと。
それはさすがに
これは無理だということになったんでありますが、そうですか。でこれ経路線問題はどうなんの。それとさ、前々から俺さ、飯田君に聞こうと思ったことがあるんだよ。
どうしました
鉄道宅の飯田君。
なんでしょう、
はい、京葉線の地下の東京駅のホームってさ、
はいはいはいはい、
なんであんなに離れてんの。
ああ、はいはいはいはいはい、
あそこなんとかしてくんない。
なんとかしてくんない。あれはだからね、もともとがその成田新幹線っていうののホームだの計画していたという話がありですね。でその成田新幹線はそのまんままっすぐですね、東京の中心を突っ切って新宿に向かう説があったんですよ。
いや過去のいきさつはともかくとしてさ、
はいはいはい、
あと何百メートルから掘り進めば済むだけの話じゃないのか。
いやいやいや、あれまっすぐそのまま行くと、あの横須賀線のトンネルとぶつかったりとかですね、いろいろあるんですよ。
事情があるわけですね。
あ、そうなの。
そうそうそうそうそうそう。う
ん、じゃあ傾斜つけようか。
いや、まあまあ傾斜つけて深くしたらもっとまたあの大変ですよ。あとあそこのね、地下にそう、あのつくばエクスプレスを伸ばすなんて計画があ
ったりします、ね、なんか全体の都市設計間違ってるよな。だいたい日本橋の上に高速道路通しちゃうしさ。
お時間でございます。ズームフラッシュでした。
3月21日木曜日、時刻は午後4時3分を回っています。大阪梅田の日本放送関西支社から辛坊治郎と、
東京有楽町日本放送第3スタジオから増山さやかと
飯田浩司の3人でお送りしております。
はい、ではご意見ご紹介してまいります。
ありがとうございます。
茨城県ひたちなか市の45歳の女性、さとしの妻さんです。先週妻が手術をするというメールを読んでいただいたさとしの妻です。無事に手術を終えて月曜日に退院することができました。で手術の2日後起き上がれるようになったタイミングで3月14日の放送をポッドキャストで聞きました。私たちがね、あの入院中にねちょっと軽くメッセージをお送りしたけど、
ね、まさに手術で今待ってますっていうね、
そうですそうです、
旦那さんがメールくださった、
はい、でこの奥様が本当に何も知らずに聞いていたのでメッセージが読まれた瞬間嬉しさと驚きで涙が溢れてきました。
ありがとうございます。
辛坊さん、松山さん、飯田さんからのメッセージに元気をもらいました。ありがとうございました。夫からの素敵なサプライズに感激です。ちょうど今日3月21日は 11回目の結婚記念日です。今度は私から夫へのサプライズでメールを読んでいただけたら嬉しいですと、まあ、
そんな何回も何回もそうこの番組をそう簡単にですね個人のメッセージとかお祝いコメントのやり取りみたいに使われるさとしさん結婚おめでとうございます。
11回目おめでとうございます末永くお幸せに、
ね、記念日 ね
こんなんただですから
そうですよ
これをあれだ ね飯田君、う
ん、何ですか
日本放送として組織的に商売でやったら儲かるかもしれない。
いやちょっと商売にしちゃダメですよ。
いやらしいわ。
リスナーの皆さん申し上げておきますけれども、はい、この番組何回 も私お伝えしてるんですけど通常のラジオ番組というのはですね、うん、私のイメージで言うと、うん、MC というかディスクジョッキーというかパーソナリティというか目の前にパソコンがあって皆様からいただくあのメールであるとかリアルタイムでパーソナリティがそれに目を通しながらレスポンスするというのが一般的なラジオ番組のディスクジョッキーであるとかパーソナリティのあり方だと思うんですけどこの番組って番組開始当初からですね私に直接リスナーさんのメッセージを見せると激高して何を言うかわからないと考えたスタッフが間に構成作家をかまして構成作家がいただいたメールの中からこれを見せても大丈夫だろうというものしか我々のところに回ってこないというシステムになっておりますから皆さんあのご利用いただくのはご自由ですしどうぞあの私は使っていただいていいと思うんだけれども間の私が選んでるわけじゃありませんから構成作家さんのスクリーニングというやつをパスしたものでないと私のところに来ないと
じゃあ全部
辛抱いうシステムになってるということをぜひご理解いただきたい。何が言いたいかというと、
はい、
俺のせいじゃねえよとでも事実だからね。
なんかまあそうですよ、まあ、番組はみんなで作るものですからね。
さとしさん、さとしの妻さんからのメッセージだからさとしさんでいいんですよねきっとね。
あ、そうですね。
さとしさん本当におめでとうございました。
おめでとうございます。
いつもいつも番組でつんだもんで使われてたまるかと飯田君が言ってます
俺じゃないですよ
あそう
どんどん使ってください。
大阪にいる頑固親父です、
はいはい、
続いて埼玉県埼玉市のペンギンマルコさん44歳女性はですね、今朝の茨城県埼玉北部の地震はとてもびっくりしました。
あ、やっぱり埼玉方面では結構揺れたんだから。
そうね、地鳴りとともにドカンと大きく揺れて家のご祈願ご祈祷 の木札が落ちてしまいました、いざ揺れると固まってしまってどうしていいかわからない自分がいて情けなかったです。辛坊さん飯田さん増山さんはすぐに身の安全を確保できますか。
いや人間ってそういうもんですよ。
いや本当本当
急は
ね急に来るとね。
だってそこでグラッと例えば揺れたからといってですね、日本放送のスタジオにはヘルメットとか置いてあるんですが、なんか揺れた瞬間にヘルメットかぶってテーブルの下とかに隠れた人見たことないもんね。だいたい揺れたらみんなハッとテーブルを押さえて身構えるけども、そこで止まるよね。
で放送中だったらやっぱりね喋ってなきゃいけないしとかそっちを思いますね。使命
感がねありますもんね。
それよりあれだな、日本放送のスタジオのテーブルの下にはマイクを作っといた方がいいな。
ああなるほどね。
何かあった時のためにテーブルの下に潜ってそこから喋れるシステムを構築しておくと。
まあ、それは一理ありますよ。最初にやっぱり命は守んなきゃいけないから ね、
そうですよ ね。とりあえずテーブルの下にマイク1本さえあればなんとかなるわけですから、
まあ、これ持って降りりゃいいっていう感じです
ね。あ、マイク持って、まあ、あの倒れかかってくるようなものは今もうないので
ないですけど ね、 何もね、スタジオには、
まあ、そうですね、
一応ねそこは
今思って昔はあったんですか。
なんか置いてあった時もも
う、まあ、かつてはね、
あ、そうですか、そうですよ、あの皆さんね、普段からの本当にあの心構えっていうか、
はい、
多分ね一つしかできないと思った方がいいです、なんかとっさの時にできることは一つ で、何を優先順位にするかというのは普段から決めておかないと体動かないですからね、
確かに。
何ヘルメットかぶるのかテーブルの下に潜るのか、
はい、
とにかくグラッと来た時に何するかをもう自分の頭の中でシミュレーションをずっと繰り返しておくと、なんとなく体が動くようになりますから、これ不思議なもんですね、はい、ただね、2つのことをやろうと思うと無理ですね。
欲張っちゃうとね、
優先順位考えて1つっていう、これだけはっていう、まあ、火消すとかね、料理中なら火消すとかなんか、でも今あの割と自動で消えるもの多いですから。
そうですね、
そうなんです。だから自動で消えるものだったらもうあの逆に火のそばだと そこの上にかかっているものが倒れたりなんかするとお湯かぶったりなんかして危険ですから、むしろ離れた方が安全ということもありえますので、その辺は知っとくというのがまず大切ですね。揺れた瞬間に自動で火が消えるようなもんなら、もう火のそばには寄らない方が安全ですから、
ご自分を守ってください。
だから揺れる前に命を守る、いろんなことを考えておかないと、揺れた瞬間に考えても動かないよというのは、お伝えしたいと思います。
豊島区のですね、35歳、はい、おさとちゃんさん、今日は本当に寒いです。
あ、やっぱり寒いんだ。
そう、風が強いので体感気温よりはより低く感じます。でスマホの去年の今頃みたいな写真が出てきますよねって、それこそ AI がね、こう自動的に考えて思い出のアルバムみたいなのを作ってくれたり、はい、iPhone なんかもねしますけれども、今日たまたま出てきたので見ていたら、ちょうど1年前、2023年3月21日、満開の桜と息子たちの写真が出てきました。今年はまだ開花もしていないのに、早く暖かい日が来るのが待ち遠しいです。
どちらにお住まいの方ですかね。
豊島区ですね。
豊島区ですか。豊島区はじゃあ去年の3月21日で春、桜ってソメイヨシノの満開だったんだ。
なんかね、去年は早かったような気がね。
なんか早かったけど、咲いた後にまた寒くなった気がして、去年。
ああ、なるほど。よくそんなこと覚えてますね。そう、
ちなみに今年は東京は3月。
ちょっと待ってください。今ね、ちょっとかっこつけようと思ったんで、そこで先行かないでください。
わかりました。どうぞ。
どうぞ。
よくそんな1年前のことなんか覚えてますね。俺なんかさ、昨日のことだって忘れたぜ。
ちょっとね、これ話を止めてまで
そうですね、
やりたかったことですか ね、それ。
これはカサブランカっていう映画の中でハンフリー・ボガードがです、はい、昨日のこと忘れたよ、そんな昔のことっていうのがあるんです。
ありますね、
はい、これがハンフリー・ボガードという有名な俳優さんで、ボギーと言われていたんですね。で、沢田研二のですね、カサブランカ・ダンディというのはこの曲がモチーフになってまして、
あ、
ボギーボギー、あんたの時代は良かったっていう、それそれ、どやねんそれが、
かっこいい。
だからどうした、すいません、増山さん、話を途中で止めました。お続けください。Please continue。
わかりました。ちなみにという続きなんですが、東京は3月24日ぐらいではないかなというふうにね。
あ、じゃあこの週末ぐらい
って言われてますけどね。
それ何、咲き始めが、
開花宣言、開花宣言がそのぐらいになるじゃない
かということは、ね、見頃はいつかな、来週末。
あ、そうですね、そうするとちょうど入学式あたり名残があるかどうかぐらいになるかな。
まあ気温にもよりま すね。
昔は入学式の時に桜満開っていうのが定番の光景でしたけど、今も大抵の年は入学式の時には桜散っちゃった後ですからね。
そうですね、そう、八重桜は満開でもね、という感じですよね。
すごい勢いで世の中の季節は変わりつつあるのかもしれませんが、
気候が変わってきてますからね。
やっぱり大切なのはね、
はい、
SDGs ですよ。
本当。来た来た。
サステイナブルデベロップメントゴール。
なんか今日の辛坊さんは絶好調なのか不調なのか、ちょっとこちら読みかねてるんですけどね。どっちなんですかね、今日はね。
今日ですか。今日はね、寒いんです。はい、
寒いですね。
寒いやっぱり。
着てるもんがね、薄いもんですからね。帰りを着るもんぐらいね。
そうですよ、まあ、風邪ひかないように。
いや、本当
ありがとうございます。
まだまだご意見お待ちしておりますので、メールで送ってくださる方、 zoom@1242.com、 X はハッシュタグ辛坊治郎ズームで参加してください。今日のズームミュージックリクエストのお題は、四国にスキー場があると知った時に聞きたい曲です。選曲の理由も書いて送ってください。お待ちしております。この後は香港で国家安全条例が全会一致で可決というニュースにズームします。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン、この時間解説するニュースはこちらです。香港でスパイ行為などを取り締まる国家安全条例を全会一致で可決。
香港議会はスパイ行為など国家の安全を脅かす行為を取り締まる国家安全条例案を今月19日全会一致で可決しました。中国政府が主導して施行された香港国家安全維持法を補完するものです。
今調べてたんだけどさ、
はいはい、
大谷翔平さんってさ、
もっとそっち、
2013年に日本ハム入った年の最初の年俸が1500万円で、
お、
翌年の14年が3000万円で、
うん、
2015年が1億2016年2億、
うん、
それからエンジェルスになってですね、最初の年が54万ドルだから5000いくらだ、50万ドル500万円5000万円1億いかないな、
そうですね、
翌年が65万ドル70万ドル300万ドル5500万ドル、昨シーズン23年が3000万ドルだから、
うん、
いくらだ3000万30億45億か、
まあそうですね、今だと45億ですね、
45億か、
はい、
今の、あ、でその後あの例の10年で1000億っていうような契約ですごいニュースになったということは、はい、預金口座に数十億円すでにエンジェルス時代のお金であ っても不思議はないっていうことか、
そうですね、
まあそうですよね、
で今回あの通訳の人がギャンブル、スポーツ賭博に投じて大谷の口座から、盗んだと言われているのが6億円余りだよね、
はい、そうですね、
というか、まあ、あのエンジェルス時代の預金を考えると大谷にとって6億円ぐらいの金は、
うん、
まあ、いや身内のこれ不祥事だと考えるともういいわお前にやるわっていうことになると大問題なんだよね、これが、
うん、
それ やるわっていうことになっちゃうと、はい、要するにそのスポーツ賭博の、カリフォルニア州では違法なスポーツ賭博の組織に金を流したということになると、
はい、
本人がギャンブルに関わっていなくても、うん、それ自体があの少なくとも取り調べの対象になるし、うん、犯罪として立件される可能性がゼロではないので、
はい、
これ6億いくら大谷の口座から抜いて要するにスポーツ賭博にお金使ってましたっていうあの一平、これがなかなかね継承が今のタイミングで難しいんですよ、うん、別にあの刑事処分を受けたわけじゃないので、
はい、
容疑者でも何でもないわけですね、
はい、
そうと一平氏宇治宇治付け、
はい、氏で一応
氏でそうですね、
宇治付けが正しいのかな、だから今もう、うん、とりあえずは現状においては刑事処分を受けてるわけではなくて単に、うん、民間企業をクビになっただけの話だから、うん、このというや普通に警鐘をつけるよね、
うん、
まあそうなりますね、はい、
ということで、これあの昨日までの報道だと、いやあのお金に関して言うと、いやあのもう大谷さんがカバーしてくれて払ってくれたんですみたいな言い方だったのが今日になって本人は一切知らない俺が盗んだんだって話になるんだけど、これだからなんでそういうふうに供述が変遷してるかというと、俺が盗んで本人一切知らないということになると完全にこ あのカリフォルニア州では違法なスポーツ賭博から大谷翔平選手は遮断されるけれども、たとえ全員にしたほとんど家族同様にしたところで、そこにまあその損失についてまあ俺が払っとけよみたいなことにすると、まあ、いわゆる立件の対象にならないとも言えないと、だここのあたりのボーダーラインがめちゃめちゃ微妙な実は、
はい、
ところがあるんで、
うん、
その話は今日5時台に詳しくお伝えするわけですが、
はい、
今の話は5時台には多分する時間がないだろうと、
なるほどそこで、
はい、確かにね、
どうしても今のこのタイミングで、うん、ちょうど話を聞きながら大谷ってエンジェルスの時に一体いくらもらってたんだろう、うん、今年の年俸でいうとまだほら発表されてるのが2億とかじゃん、
うん、
2億とかじゃん、だから他に昨日出てたメンバーなんてみんな何十億持ってってるわけだよ、すげえな
ー、
すげえな、やっぱり日本がいろんな意味で安くなりすぎたのかもしれないけどさ、それにしても、まあまあ、向こうとこっちとのあまりの格差に愕然とするんだけど、それでも大谷さんは1000億に関してはあの全部もう現役終わった後でまあもらいますみたいな契約なんで、今もらってるのは年間2億とかむっちゃ安いっていうか、まあ年間2億でむっちゃ安いっていうのもどうなのよっていう感じだけども、今回通訳さんに持ってかれたのが6億いくら、要するに今の大谷の年俸にしても今のドジャースからもらってる2億なんぼにしたら3年分になるから、そんな大した額でもない、いや が大した額ではないとは言えないだろうと一瞬思ったんだけども、そうかエンジェルスの時の最終年俸ですでに45億かと思ったら、まあ、そうすると、うん、あそんな話じゃなくてなんだっけ
香港で国家安全条例が可決されたと、
まあ、来ましたね。もうなんか、はい、あの一国二制度のまあいや、最後もうあの2020年に できた国家安全維持法というのでもう完全にとどめは刺されていたんだけれども、今回この国家安全条例という条例成立によって完成したかなっていう感じがしますね。でまあこれはあのこの番組のリスナーさんだったらおそらく解説はいらないと思うんですけども、先だってから割とあの5歳のお子さんであるとかですね、かなり小さい方もリスナーさんでいらっしゃるということも分かりましたので、すべての方に分かるように解説をいたしますと、
はい、
香港はかつてですね、中国に返還されるに際して、まあ、もともとは、清の時代中国領だったんですが、ここが、イギリスが借りる形でずっと100年統治していたんですが、
はい、
それを、まあ、前世紀の末に、もうその契約も終わったから、中国に返しますということで、まあ、イギリス、実質イギリス領に近い形だったところから中国に返還をされて、その時に返還されるに際して、西側もイギリスも、いや返すのはいいんだけどさ、でもさ中国みたいなあの人権なくなっちゃうのもな、ここはもうイギリス流の人権しっかり育てて言論の自由もあるところだからって言ったら、中国があの一国二制度は、少なくとも50年間は保障しますって言ってて、うん、で国際社会はそれにまあいや見事に騙された形で香港を中国に返してみたら、
はい、
まだ50年なんか全然経たない今、うん、今でも中国の法律制度上香港は別枠の場所になっているんだけれども、はい、中で行われていることは中国本土と全く同じ、言論の自由なんか全然ないよと、うん、そのための一歩一歩の積み重ねがついにここまで来て、で最初に2020にできたのは法律、はい、法律っていうのは何かというと、日本ではあの国会、
はい、
中国でも国会に相当する国の機関が決定する、まあ、国の決まり、
うん、
で今回あの完成形、要するに2020年にできた国家安全維持法を補完する形で隙間を全部埋める形で成立した国家安全条例というのは、はい、日本でもそうですけれども地方自治体、地方公共団体がその地方公共団体のエリアに、まあ、エリアっていうか地方公共団体の議会が決めるもの、
うん、
だから日本なんかでいうとあの条例っていうと、例えば埼玉県の条例でこの間からあの結構子育て条例で物議を醸して、それはないだろうって言って全国ネットのニュースになったけれども、実は埼玉県以外の人は関係ないねって話して、あくまでも埼玉県の条例は埼玉県に適用されます。ところが不思議なのは香港の条例は香港の議会が決めるんだけれども、適用範囲は全世界、
全世界
そんな条例ある、
議会適用という
それで、で国家安全維持法でも2020年の法律もとんでもなかったんだけれども、さらにとんでもないことになってるのは、それまで曖昧だったところとか、狭間にあったところとかが強化されてですね、
はい、
2020年の国家安全維持法では例えば外国勢力との結託っていう、結託して何かやったということになると、
うん、
犯罪だったんですが、
はい、
この条例ではそこの部分がどう書き改められたかというと、外国勢力の干渉、
干渉、
結託と干渉っていうと、
はい、
干渉なんかはなかなか立証しづらいと思うよ。つまり当局が、うん、外国勢力の干渉を受けてるって、それで終わりだからね、
うん、
それでまあこれいろいろこう条例あるんだけど、まあ、条例それぞれ の、 あの違反項目によって、罪の重さは違うけれども、最高無期懲役だからね。
あ、
それも外国における外国人、もう国家安全維持法もあの適用範囲だったけれども、まあ、その後この国家安全維持法ができてから、日本でメールのやり取りをしていた香港在住の香港の人が、たまたまあのちょっと里帰りで香港に帰ったタイミングで日本でのメールのやり取りを元に、はい、捕まるということがありました。
はい、
うん、だから今回の法律を補完する形でできた香港の条例に基づいてそれが一層強化されたので、
はい、
飯田君、
うん、
どの程度の 取り締まりを本気でやるつもりが当局があるのかというのは、
はい、
実地に調べれなきゃわからないんだよ。
いやー、まあまあそうですね。
行ってみよう。
いや、行ってみる。あなた冒頭で旅のなんか YouTube チャンネルの話してたじゃないですか。まさにまさにまさにこれは回りますよ。
そうだな。再生回数だ。じゃあ俺がな GoPro 持っていくからな、うん、飯田くんが入国してくれ。
じゃあ待って待って待って待って
撮影してね。
俺こっちの手前からさ撮影するから、撮影するから。え、今飯田くんが、あ、今日変えました、あ、当局の、あ、何か
制服の人が出てきました、
星をつけた帽子をかぶったあの当局者が2人全速力で走ってきて、ああ今腕掴まれた、あ腕を後ろにねぎらげられてそのまま連行されていきます。
俺は何もしない、俺は何もしないだ。
現地からお伝えいたしました。
回りそうですね、これはね。
これは回るな、これバク回りだな。これ
バク回りじゃないですよ、ちょっと。
いや、ということで結論から言うと、はい、あの一国二制度で香港はなんとなくあの中国共産党が支配する中国本土とはちょっと違うよねという目線で見ていたのが、もう基本的にあの一国二制度というあの枠組みが崩れたわけじゃありませんが、実質的に香港の中身はあの中国共産党が支配する中国本土と全く同じになっちゃったと。はい、一言で言うとそういうことです。で逆に言うとあれだよね、そんなことをすりゃ、
はい、
あの香港から企業も逃げ出すだろうし、中国経済にとっても、あのよくないだろうと。2020年に国家安全情報ができたときにやっぱり香港経済に相当なダメージになるんじゃないかと言われたんだけど、それから4年経って、まあ、当局も自信を深めているのと、
はい、
それよりも習近平体制維持の方が優先するとはっきりあの全世界に宣言したという意味においては、今回、まあ、いや地方自治体が決める条例の制定なんだけれども、
はい、
2020年の国家安全維持法と並んで、これはちょっとニュースとしては相当でかいと言わざるを得ないですね。今日あたりの新聞でも、
はい、
いくつかの新聞、ね、一面トップで扱ってるね。
そうですね、産経と毎日かなと、
ね、今日最終版も産経の見出しを拾ってみると、香港国、はい、国安条例で統制強化、
うん、
法人拘束やビジネス環境悪化恐れ、毎日香港国安条例が成立、習政権の統制確立。
うーん、これあの大学の先生なんかに聞くと、やっぱり留学生の子たちがもう議論ができない状況になっていると。だから実は日本も含めた言論の自由がこれ侵されて
る
んですよね。
でも完全に侵されてるよね。それと、これこの間別のところで言ったけど、神戸の大学の先生で中国人の先生が、
はい、
去年の8月から中国に帰ったきり、
行方不明
だからね。ちょっと何が起きてんだこの国はと。それ現地に行って伊田君が取材するしかない。
いや、辛坊さん、辛坊さんの出番ですよここは。
じゃあどちらかがじゃんけんで負けた方。
ちょっと待って待って待って待って。あみたいな。なんだ、後出して俺負けてんの。
本当です。何言ってんですか。はい、ズームオンでした。
ズーム。
日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた、増山さやかです。
飯田浩司です。
お聞きの内容は配信用に編集したものです。辛坊治郎ズームそこまで言うかは月曜日から木曜日午後3時半から生放送でお送りしています。ラジオの FM93 AM1242 に加えてラジコでもお聞きいただけますよ。ラジオラジコでは配信版では聞けないあんなことやこんなことがいっぱい。
さらにリポーターがあなたの街にお邪魔する中継企画や、辛坊さんが夕刊フジの記事を解説する夕刊フジそこまでズーム、そして生放送でしか参加できないリスナー参加コーナー、ズームオンミュージックリクエストなど盛りだくさん。
ぜひラジオラジコでも辛坊治郎ズームそこまで言うかをお楽しみになってください。
3月21日木曜日、時刻は午後5時を回りました。こんにちは、辛坊治郎です。
こんにちは、日本放送の増山さやかです。
こんにちは、日本放送の飯田浩司です。
5時を過ぎましたので、ズームミュージックリクエストをご紹介してまいります。今日のお題は四国にスキー場があると知った時に聞きたい曲です。まず小平市にお住まい54歳シースーマミツギロッポンさんです。
どんなラジオネームですか。
うん、 リクエスト曲はドリームスカムトゥルーのラブラブラブ。
なんで
これはですね、歌詞に四国四国好きな人四国四国好きな人
なるほど、
あまあまあまあまあありだな、
まあ、ありあり
すみません、あこれありになった、
ありあり千葉県長生郡の吉明さん、四国にスキー場があることを知った時に聞きたい曲はサザンオールスターズの真夏の果実です。
お
四国寺中も好きと言って
なるほど、まあ、なるほどね、
頑張ってくれちゃってますね、
うん、まあわからんでもないですね、はい、ありがとうございます。
次の方がね、新宿区の A 黒助さん66歳は、
はい、
石川さゆりさんのウイスキーがお好きでしょ、お願いします。
なんで
四国にスキーが、ウイスにスキーが、ウイスキーがお好きでしょ。
いやそれ相当無理だし、ね、それ無理だし、
無理くりという感じですね、
はい。
神奈川県横須賀市のトカタンさん55歳、あこの人はね愛媛出身の方なんですって。
ほうほう。
私も四国のスキー場が気になって調べたことがあります。四国出身の歌姫、ああごめんなさい、四国出身の歌姫が愛媛出身ってことですねこれね。 TRF のボーカルゆきさんのスキー場の定番寒い夜だからをお願いします。ゆきさんが愛媛出身なんだ。
なるほど、
ね、ああそういうことですか、
ね、きっとね。
うん、やっぱり気になって調べる人他にもいるんだ、
ね、いますね、
新聞さんだけじゃないんですね、
ありがとうございます。
宮城県石巻市からはロサンゼルス炊飯ジャースさん54歳のきゅうり農家の方。
お
四国は海に囲まれて湾も多いので少年隊の湾岸スキーヤーお願いします。
おなるほど、
湾岸スキーヤー10曲あるんですか。
あらら、う
ん、
千葉県山武郡の慎吾さん54歳、四国にスキー場があるなら四国はサーフ天国スキー天国ですね、
うん、
つうことでユーミンのサーフ天国スキー天国
をリクエ
ストします。
なるほど、
つうことで
つうことでって書いてある、
つうことですか、
うん、
どうしますかね、
サインにいただきました今回も、
そうですね、
あ慎吾さん
迷う、
そうですね、ユーミンサーフ天国スキー天国、
お、は
い、ではエンディング
で慎吾さんのリクエスト、
はいね、お送りいたしますのでお待ちになってください。
はい、
さあ番組ではラジオの前のあなたからのご意見24時間お待ちしておりますので、お好きな時間にメールを送ってください。メールは zoom@1242.com、 感想など X でもどんどんポストしてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでお願いします。あなたからのご意見をお待ちしております。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン、今日最後に特集するニュースはこちらです。大谷翔平選手の通訳水原一平氏解雇。
大谷翔平選手が所属するロサンゼルスドジャースとサンディエゴパドレスの開幕シリーズ第2戦、この後日本時間午後7時5分から韓国ソウルで行われます。日本時間の今朝、アメリカメジャーリーグドジャースの広報担当者が大谷選手の通訳水原一平氏の解雇を明らかにいたしました。まあ、衝撃のニュース飛び交う中、試合直前の大谷選手の表情などなど現地韓国ソウルコジョクスカイドームから伝えてもらいます。
はい、現地で取材中の日本放送大泉健太アナウンサーとつながっています。
呼んでみてください。
は
い、
こんばんは、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、お願いします。今は、うんうん、コチョクスカイドームのグラウンドレベル、私今ホームベースの真後ろあたりのパーテーションで区切られた報道陣の取材エリアの中にいまして、
うん、
で練習見学のファンの方々がだいたい100人くらいで、報道陣も250人くらい、たくさんの方が、グラウンドレベルにいらっしゃるという状況で、ちょうど今パドレスの面々が守備練習を行っています。
いや、一平さんのねこの解雇のニュースなんてのもあってどうなんですか雰囲気は。
はい、あのドジャース関係者もですね、我々報道陣もその対応に追われて、でドジャース広報によりますと、臨時の通訳としてウィル・アイアトンさんという方 ドジャース時代の前田健太選手の通訳も担当した方なんですが、この方が臨時で試合中の大谷翔平投手と山本由伸投手の通訳を務めるという発表がされました。はい、でロバーツ監督も先ほどドジャースロバーツ監督も会見に応じたんですけれども、伊豆原はどこにいるかどうかは私の口からは答えることができ
ない、
掘り出しまして、
なるほど、
はい、で、翔平はスタンバイしていると、はい、試合に向けてバッターのミーティングに参加して備えているできていると、まあ、今日2番指名打者でのスタメンがすでに今日発表されております。
スタメンで出てくることはもう発表されてるんですね。
はい、もう発表されています。でロバーツ監督は、はい、ただマイナスな影響はないんだと、試合に臨む準備はしっかりできていると、そういった話をしていました。
なるほど、
はい、
うーん、素朴に分かんないことで、ね、あ、どうぞ、はい、はい、どうぞどうぞ。
あ、まあ、あの練習前大谷選手の表情なんですけど、
うん、
あのグラウンドで練習を行うことがなくて行わない、今日はクラブハウスあるいは室内練習場で調整してました。で、うん、日本のプロ野球と違ってこちらメジャーリーグのレギュレーションは、うん、選手がロッカールームに選手のロッカールームに報道陣が決められた時間の中で入ることができるんですね。
うん、
で直接選手に話しかけて取材をすることができると。で今日3時からドジャースのクラブハウスがオープンしまして、はい、でロッカールームに日米の報道陣70人ほどが、はい、大谷選手を待っていたんですが、その時間内に、うん、ロッカールームに姿を見せることなくクローズの時間となって、で私一人で記者席に戻る際ですね、あのトレーナー室の前を通りかかったんですが、そこのドアが少し開いてまして、そこに大谷翔平選手がいました。
目撃したと。
はい、で施術用のベッドに腰掛けて体をケアしていまして、表情も横顔ですがいつもと変わらない様子に見えましたね。
そうですか。
志望さんいかがですか。
素朴に思うんですけど、なんでこのタイミングでこの話が出てきたんですかね。
いや、これは正直我々日本のメディアもわからない部分が多くて、まあ元はその今朝アメリカのメディアが報じて、でそれをまあ日本のメディアが翻訳して報じて、まあ大ニュースになったというところなんですけれども、はい、
何かこうい
うドジャースの公式ホームページからはもう水原情報は削除されていました。
水原さんの情報なくなってるんですね。
何かこう噂だとか、はい、そういう兆候みたいなのってあったんですか。
いや、これが MLB 担当記者の方、大谷翔平選手を追いかけていた方に聞いても、
うんうんうん、
いや全くわからなかったと、当然知らなかったということで、我々が一番びっくりしているというのが正直なところですね。
なるほどね、
はい、
韓国国内でもやっぱりこれは結構大きく報道されてるもんですか。
そうですね、今朝の新聞などでは、信頼していた通訳に裏切られた大谷であったりとか、
そういう見出しが、
あとは衝撃的な解雇理由だという見出しが新聞の一面に躍りました。はい、
さあそして、ね、この後いよいよ試合というところ、今日は先発がドジャース山本由伸投手、こっちはいかがですか。
は、山本投手クラブハウスに、いた、取材に行った時に、山本投手もちょうどいまして、で、まあ、プロテインを飲んだり、椅子に腰掛けて少しこうリラックスしたりという感じでしたが、表情はもうピシッと引き締まっていましたね。でロバーツ監督はこの山本投手に関して、はい、非常に期待していると、全体的に集中していると思うし、今日90球くらいは投げられるんじゃないか、トライさせてみようと思うということを話していました。はい、
大泉さん、
ただ、
はい、あ、どうぞ、ただただどうぞ、
あ、大丈夫です、はい、大丈夫です、はい、
大泉さん、
はい、
昨日の晩飯は何食ったんですか。
どうしても聞きたいみたいですよ。
昨日はチヂミを、
チヂミ、
はい、食べました。
チヂミ、
はい、
チヂミだけです
と、
うん、チヂミと、
チヂミと、あとあの、うんうん、炭酸のジュースと、
お、炭酸のジュース、
炭酸のジュースですね、あのオレンジフレーバーの炭酸のジュースと、はい、日本にもあるオレンジフレーバーの炭酸のジュースと、
はい、麦でできたりはしてないんだね。
あ、麦ではできてないです。
麦でできたりしてない。
あの、はい、
ハイトとか OB とか
球場出たのは夜の夜の12時に球場出まして、食べたのは深夜1時だったんですよ。
いやいや、お疲れ様。
なの で、で朝もあの
本当にありがとう。
オージーアップでレポートが、
オージーアップ朝6時にレポートで叩き起こしてるんだよね、はい、俺が大変申し訳ない。
なので、ちょっとあの飲んでしまうと、寝坊すると思いまして、
えらい心がけですよ、
リスクマネジメントで、はい、あの飲みませんでした。はい、気をつけました。はい、
なんだろうな、これは。だってもう正直、まあ、いろんなことを言うことは可能だけども、はい、今回の通訳さんのクビになった話は、まあ、いや、アメリカの ESPN っていうスポーツ専門チャンネルが発表しているところとアメリカの新聞が発表しているところの以上の情報は出ないよな、はい、そら、
うん、で現場は特にね、野球しに来てますからね。
そうね。で、はい、あのアメリカの実はメディアの方は、まあ、大谷翔平選手をこれ一回説明した方がいいんじゃないかと、出なければ、まあ、憶測が広がって良くない方向に行ってしまうと思うので、アメリカメディアの方は、まあ、ね、一度その何らかの形で、きちんと、伝えた方がいいということは話してましたね。
そうだな、例 の、 あの奥さんのケースもそうだけど、日本のメディアは忖度しすぎるからな。
そうすると、じゃあ、まあ、とりあえずこのね、今日の試合までは集中して、その後どっかで何かが設定される、会見なり何なりがっていう可能性も、まあ、残されてはいるんですかね。
いや、ただこれロバーツ監督に聞きますと、翔平が何を喋るか、喋るタイミングがあるかは、うん、ま、私は全くわからないし、うん、今はそのことにって答えられないと言っていましたので、全くこう不透明といいますか、先が見えない状況ですね。
いやいや、雰囲気よくわかるわ。
あ、もやもやするよね。
そうですか、ありがとうございます。
今日は何食うの、
はい、
今日も忙しいでしょ。
今日はですね、今日は、終わったらですね、まあ、キムチと、
そうだよね、
最後にですね、最後に本場のキムチと、あのパトルチャギという、うん、焼肉、牛に、あの、牛肉の、はい、
焼肉
料理があるんですけども、はい、韓国にいる、行く前に、はい、勧められたので、はい、
正直食べたいなと。あの、大して知りたいわけでもなかった。
いやいやいやいや、まあでもね、
ちょっと分かるじゃないですか、韓国のね。そうそうそう。
で、明日帰るだけだから、もう今日は飲めるよな。
今日は、今日は、
今日は、ね、今日は、もう、楽しんでくださいよ。
ある程度は、そうですね、あの、麦、はい、アルコールを飲みたいなと思います。
まずはその前にね、今夜しっかりと取材してきてください。
そうですよ、取材が、取材が一番、頑張ります。
頑張ってください。
はい、ありがとうございます、
はい、お疲れ様です。日本放送、はい、大泉健太アナウンサーでした。さあ、お聞きの日本放送も再三 伝えておりますが、はい、7時からショーアップナイタースペシャル MLB ソウルシリーズ2024ロサンゼルスドジャース対サンディエゴパドレス戦、実況中継でお送りいたします。
ズームミュージックリクエスト、お送りしているのは慎吾さん、昔々のレースクイーンさん、パドメさん、影丸さん、四国の辛抱ファンさん、だから言ったじゃないのさん、キアヌママさん、ミッドナイトストーリーさん、リタホペさん、ユコペコリンさん、エビロボタンさん、東京の国さん、ゼンババさん、13人の皆様からのリクエストです。マットヤユミ、サーフ天国、スキー天国、皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
本当にたくさんの方からいただきました
。ね、一息、
うん、一息で読める限界ですね、これがね。あと一人多かったら無理ですね、これは。
あ、でも全部13人ならいけるんですね、
はい、ありがとうございました。
さあ、お聞きの日本放送、この後5時30分からは伊集院光の種、6時からは鶴光師匠、お美和子様、鶴光の噂のゴールデンリクエストをお送りします。で、その後7時からはショーアップナイタースペシャル MLB ソウルシリーズ2024ロサンゼルスドジャース対サンディエゴパドレス戦、開幕第2戦の模様を実況生中継いたします、うん、解説は元ドジャースの石井和久さん、ベースボールコメンテーター秋井の瀬さんで、今日の実況は日本放送の新井川雄二アナウンサーです。
はい、
はい、そして明日は、
はい、朝6時から OK 工事アップ、コメンテーターはテレビ東京解説委員の山川達夫さんでございます。そして4月28日日曜日夕方4時から日本放送開局70周年記念 OK 工事アップ激論横浜ベイサミット in 神奈川県民ホール、イベントのチケット絶賛 発売中でございます、うん、遺跡はお早めにホームページぜひご覧ください。
ご覧ください。その後8時からは春風亭一之助さんとあなたとハッピーをお送りします、はい、明日のメッセージテーマは朝から褒めまくり、お互いね褒めていい気分になりましょう。で来週3月25日月曜日3時半からの辛坊治郎ズームそこまで言うか、4時台のゲストはウクライナの首都キーウにお住まいのあのボグダンさんね、ボグダンパルホメンコさんに、ロシアの大統領選挙を受け、ウクライナの反応、うん、そしてウクライナの現状について伺います。
はい、1日にさ、
はい、
10万円ずつ使ったとするとさ、一月300万円じゃん。
そうですね。
あ、いや、そうだよね。うん、そうすると、1年で3600万？
まあ、そう、そういうぐらいの計算になりますね。
悩んでるうちに終わっちゃいますよ。1000億
どうやって使ったらいいかな。以上、辛坊治郎と
増山さやかと
飯田浩司でした。
でした。